漫画で恋する英会話。この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、そしてアシスタントの三上恵美です。
さあ、千尋、
はい、よろしくお願いします。さあ、前回黒執事のね、お話、漫画のお話をさせていただきました。千尋先生、今日はまあ、その回から英語のフレーズで、まあ、皆さんで学んでいきましょうという回なんですけども、まあ、はい、セバスチャンのね、フレーズがありましたよね。まず、はい、今一度復習ということで、私の方から言いますね。はい、私はあくまで羊ですから。I am Mary a butler。
うん、いいですね。はい、I am Mary a butler。
はい、というフレーズで、前回ね、皆さんにも情報シェアさせていただいたんですけど、さあ、そこからちょっとつなげて英語の勉強、ここからスタートさせていきたいと思います。
はい、今日はですね、can you と can I について一緒に学習していきまーす。
はい。さあ、can you, can I。
よ。はい。can you and can I の違いですが、can you は相手に何かを依頼したりお願いするときに使います。で、これは相手がその行動する能力があるかどうかなっていう尋ねる形でもあるので、うん、で、この歌歌えるとか、テニスできんの？料理できんの？っていうときでも can you 使ったりしますが、今回のね、このお願いするときっていうのは、私の宿題手伝ってくれる。can you help me with my homework？、
うん、
変化してくれる。Can you lend me a pen? とか、窓開けてくれな。Can you open the window? っていうね、お願いする系。
うんうんうん。
開けてくれたりできるかなっていう感じなので、お願いするっていうね。開けれるみたいな。
確実ではないってことですか？
あ、そうそう。確実ではない。まあ、例えば窓を開けてくれる、窓開けれるって聞いて、ごめん、ちょっと手届かへんって言われたらそれまでです、ね。
なるほど、
うん。うん。命令ではない。もうあくまでできるかどうか、イエスかノーかを、うん、問うものです。なので、yes, I can't, no, I can't. なぜなら手が届かないからとかね。
うんうんうん。
それに対して can I? can I ですが、発音的には can I?
can I?
はい、うん、これは自分が何かをしてもいいですかって尋ねるときに使います。許可を求める表現ですね。
うんうん、
例えば、トイレに行ってもいいですか ?Can I go to the restroom? もう間違ってもトイレットとか言わないでくださいね。Can I go to the toilet? トイレットって言ったら、便器っていう意味になっちゃうから。
間違えそう。
うん、restroom もしくは bathroom。bathroom も、海外の家の作りって、ユニットバスと、そしてその場にトイレがあるっていう構造なんですよ。うん、
はいはいはい。
なので、バスルーム借りてもいいですかってことは、トイレを借りてもいいですかっていう意味にもなります。もう家の構造上ですね。
でも、レストラン、バスルーム。
どっちでも大丈夫です。
Okay、yes.
たとえレストランに行って、can I go to the bathroom って言ったとしても、ああ、トイレねって思ってくれる。もうお風呂場なんて思わない。
あ、そうなんですね。
です。じゃあ、とか、あなたの本借りてもいいですか ?Can I borrow your book? とか。
Can I borrow your book?
Borrow.、うん、borrow. Can I borrow your book?
Borrow は借りるって意味ですか？
うん、借りる。さっきのペン貸してくれる lend と borrow の違いも、うん、うん、これはまたね、こんがらがるので、また別の機会で。
わかりました。そうですね。
質問、うん、ちょっと聞いてもいいですか？質問してもいいですか ?Can I ask you a question?
Can I ask you a question?
うんですね。なので、can you と can I の今後よく初心者さんはやりがちなので、お気をつけください。ということでね、まとめとしては、can you が相手に何かを依頼する、お願いする系。
うんうん、
can I が自分が何かをしてもいいか尋ねる。してもいいですか系ですね。これに関してですけど、ちょっと聞いてくださいよ。最近ね。
はい。
さんでね、ちょうどこの can you とか can I の パートを解説する回があったんですよ。で、じゃあこの日本文を英語に直してくださいっていう訓練をしててね。もう一回言ってもらってもいいですか？お、English please って言ったら、3秒ぐらい考えて、Pardon？ って言ったんですよね。その生徒さんが。いや、もう合ってんやけど、間違ってないんやけど、今って Can you とか Can I の、会でしたやんかと。まあ、いいんやけどね。いいんやけどね。っていう話がありまして、ちょうどね、今日この会の、ね、機会をいただきまして、このネタ
ああ。
いただきました。
いや、一生懸命教えたのにね。
でも、あ、でもわかるけどさ、いや、いいですよ。今、なんてって私らも言うので、もう一回言ってくれへんよりもなんてって言っちゃうから、あるんでも全然いいですよ。言うたな、うちでした。
いや、でもすごいわかりやすいですね。教科書に載ってない、この、なんですか、教え方、伝え方っていうところでは、すごい、can you, can I? そう。なんかすごい、どういう意味っていうのがすごい相手なのか、自分なのかっていうところはすごいわかりやすいです。
もう先生もきっとちゃんと分かってる人少ないんじゃないかなって、もう今更ね、すごい思います。今、中学と高校のなんか英語の先生を思い出すとね。
そうですね。
っていう文法、怪しいところ多いですもん。
改めて考えるとそうですね。
ということで、今日は Can I と Can you を使った、前回、夏の恋模様を繰り広げたジョンとエミリーがまた再登場いたしまして、Can I と Can you を使っていきますよ。三上さん、じゃあ、エミリーですね。内容としては、ジョンが僕の宿題手伝ってくれへんとエミリーに尋ねる。いいよ、教科書持ってきて。もちろん、ところでちょっと聞いてもいい？いいよ、何？今週の金曜日のスクールダンスに一緒に行ってくれない？え、行く行く！午後7時に迎えに来てよ。オッケー。じゃあ、今日放課後に一緒に帰ってもいい？いいね。校門で待っててくれる？もちろん、じゃあまた後で、またねっていうね、こういう内容になっております。
ありがとうございます。ちゃんと千尋さん、声を分けてお話ししてくださってありがとうございます。
ということでね、レベル的には英検3級レベルの、ほんとこのぐらいのレベルがあれば日常会話はできるんだなっていうこともね、すごく勉強になる回なので。
皆さん頑張って、ちょっとこのレベルまで、いきたいと思います。
ではですね、一回練習したいですか、三上さん。
ぜひお願いします。
いきますよ。じゃあ、repeat after me でお願いします。
はい。
Emily, can you help me with my math homework?
Hi, Emily. Can you help me with my ma, ma with my
Math homework?
at homework?
Sure, John. Can you bring your textbook?
Sure, John. Can you bring your textbook?
Of course. By the way, can I ask you something?
Of course, by the way, can I ask you something?
Can I ask you something?
Can I ask something?
Sure. What is it?
Sure, what is it?
Can you go to the school dance with me this Friday?
Can you go to the school dance with me this Friday?
I'd love to. Can you pick me up at 7 p.m.?
I'd love to. Can you pick me up at 7 p.m.?
Yes, I can. Can I walk you home after school today?
Yes, I can. Can I walk you home after school today?
Can I walk you home after school today?
Can I walk you home after school today?
That sounds nice. Can you wait for me at the gate?
That sound does sound
Sounds nice.
sounds okay. That sounds nice. Can you wait for me at the gate?
いいですね。Can you wait for me at the gate?
Can you wait for me at the gate?
いいですね。Definitely. See you then.
Definitely try.
Definitely.
Definitely. Definitely. I'll see you then.
See you.
See you.
いいですね。Definitely.
Definitely.
なんと英検3級で出てくるとは。
Definitely. いや、Definitely 何でしたっけ？
Of course みたいな。
Oh, definitely.
Definitely.
Definitely. いけますかね？
ことで、ジョーンやりますよ。
はい。ちょっとじゃあ、エミリーです。はい。お願いします。
Hi, Emily. Can you help me with my math homework?
Sure, John. Can you bring your textbook?
Of course. By the way, can I ask you something?
Sure. What is it?
Can you go to the school dance with me this Friday?
I'd love to. Can you pick me up at 7 p.m.?
Yes, I can. Can I walk you home after school today?
That sounds nice. Can you wait for me at the gate?
Definitely. See you then.
See you.
素晴らしい。いいですね。ジョンとエミリー、うまくいきますように。
うまくいきますように。次回はなんかこう手繋いでるのかな。
どうなりますかね。
どうなりますかね。いいですね。さあ、続いては、
学校で習ったけど、実はこれ失礼だったんじゃないかシリーズ。
いっぱいある、
ね。今ね、教科書を見直したりとか、ね、いろんな人が発信してるんですけど、あ、これも失礼だったな、そういえばとか、あ、そうだったんだっていうものがね、ちょくちょくあるんですよ。知らずに使っちゃってて、失礼に当たってたんだっていう表現がありますので、何個か紹介していきます。
はい、お願いします。
はい、それではまず一つ目。いやー、わかんないなっていうとき、なんて言いますでしょうか。
わかんないなーっていうときですか？
わかんないな
ー。私よく使うの、I don't know! I don't know!
I don't know!
I don't know! I don't know!
そうなんですよね。私たち、I don't know! わかりませんって教えられてきたはずなのに、これ実は、海外の英語スピーカー、イングリッシュスピーカーの人たちから聞くとね、そんなん知らんとか、知らんけどとか、ちょっとなんか、失礼まではいかんけど、そんなぶっきらぼうな言い方死んでもよくないっていうニュアンスになっちゃうそうです。
なんか全然なんか、ね、違いますね、私たちが思ってるのと。
いいと思って使ってましたよね、これね。うん、I don't know.いや、なんなら丁寧に I don't know って言ってましたよ。
そうそう、こうやってね。
これがわかりませんって言ってると思ってた。なのに、ね、イングリッシュスピーカーからは、そんなん知らん。まあ、言い方なんでしょうけど、ちょっとぶっきらぼうに聞こえちゃうんですね。なので、ちゃんと言いたいときは、I'm not sure。
I'm not sure。
Sure、ちょっとよくわからないです。Sure っていうのは、確信してるとか、確かですみたいなね。100% じゃないけど、ちょっとわかんないです。って言った方が、また丁寧な感じがしますね。
I'm not sure.I'm
not sure. いいです、いいです。もう全く、もうゼロゼロ、もうわかんない。全くわかんないです。ときも、I have no idea.I
have no idea.
全く見当もつきません。この遺跡って誰が建てたか知ってる。I have no idea です。I'm not sure どころじゃない。全くわからん。見たことも聞いたこともない遺跡。誰が建てたって言われても全くわからない。I have no idea。
わかりやすい。
わかりやすい。I don't know。I don't know。いや、もう I don't know でもいいですけどね。知らんわ、こんな遺跡ってありますけど。そして続きまして。座ってください。こちら。中学校の時、なんて教わりましたか？
Sit down!
Sit down! そうなんですよ。Sit down! なんなら please つけたら座ってくださいになるんじゃないかってワンちゃん思ってましたよね。
はい、思ってました。
僕はね、これちょっと座りなさいとか、ちょっとお座りまではいかないですけど、犬に命令してんのかなっていう響き方、聞こえ方がしてしまうそうで。ならば怒ってるお母さんとかがね、よく子供にちょっとあんたそこ座りなさい。ついちゃん。はいってなる感じなんですけど、じゃあ丁寧に言いたいとき、sit down please でもないのであれば、そう、please have a seat。 お席どうぞっていうことです。
飛行機の中とかで、よくね、言わないですかね、CA さんとかがね、Please
have a seat. Have a seat.
ねえねえですね。ああ、なるほど。
お席お座りください。お席、お席どうぞ。ってな感じでおかけくださいが、やっぱりいいと思います。でも、そういう、
Please
have a seat. 電車でね、こう、お年寄りが乗ってきました。わ、自分全然優先座席に座ってるわ。Please have a seat.
そうね、外国人の方が来たらね、Please have a seat ってね。
そうですよ。sit down, please. って言えない。なんか悪いことしたかなって、やっぱり思っちゃうので、気をつけましょうねっていうことですよ。
そうですね、確かに。
はい、続きまして。今言ったこと分かりますって相手に確認したいとき。これは何て教わりましたか？
Do you understand? Do you understand?
そうなんです。Do you understand? 理解できましたか？今日、まあ、パッと見、字面的にはいいんじゃないかなって思うんですけど、これ、ちょっと相手の理解力を問題にしちゃってるそうなんですよね。ちょっと上から目線。
理解力方法。
君、ちょっと頭、ちゃんと理解できるかなみたいな。
ちょっと上からか。
上から目線、こっち取るのはちょっと IQ が200だから、IQ40 の君には理解できるかなみたいな、本当に思ったりすると。
イライラする。
めっちゃムカつけ。なっちゃうので、ちょっとこっちの言い方、私の言う、言ったこと伝わったかなっていう、言い方悪くなかったっていう言い方に変えましょうということで、Does it make sense?
Does it make sense?
ちょっとピンとくるかな、今の言い方でっていう、自分のこっちが言ったことを、伝え方がどうだったのかっていうのを聞く丁寧な言い方になります。Does it make sense? わかる？っていう。来たかな？っていう感じでね、言っていきましょう。これも Does it make sense? 私はね、Did you get it? とか、わかった？今の。とか、Did you get it?
Did you get it?
Did you get it? Did you get it?
Ah,
もう、
did you get it?
今のわかった？よく、ホームステイ先じゃない、カナダに留学してた時の語学学校の先生がよく言ってました。Did you get that? とか、Did you get it? おーってなりましたね。これが一番簡単な言い方。Did you get it?
Did
Does
you
it?
get it?
いいですね、いいです
Did
ね。
you does it?
Does it make sense? でした。そして最後にですね、よく今やっぱりインバウンドの方がね、海外の方々が日本に観光にいらっしゃいます。で、そこでいろいろに道を聞かれることもあるでしょうと。で、まあ、いろんな、Where are you from? と言った後に、いや、スイスから来ました。え、スイスから？え、なんで日本に来たんですか？って、やっぱり私たちもね、興味を持って聞くんですよ。日本の何がそんなに良くって、そんなはるばるスイスから、スイスなんて私らそんなチーズとかハイジぐらいしかわかりませんけども、みたいな感じなんですけど、なんでそんな、スイスの方ありがとうございますなので、え、なんで来られたんですか？っていう意味で、聞くときは、なんて聞きますか？ Why?
Why did you come Japan to Japan?
いいですね。Why did you come to Japan? なんで日本に来はりましたの？っていうんですけど、私たちはね。ただ、これは、イングリッシュスピーカーたちにとっては、え、なんで来たの？して欲しくなかったのにっていうニュアンスになってしまうことがあるので、ちょっと、why から始めると、why Japanese people みたいなね、なんで日本人はみたいなネタやってる方がいらっしゃいましたけど、why から始めずに、ちょっと尋問っぽくなっちゃうのでね、言うならばせめて何があなたを日本に連れてきたんですかと。何がそんなにあなたを日本に来ることを駆り立てたんですかっていう意味として、What brought you to Japan?
What brought you to Japan?
Bring の過去形で What brought you to Japan?
What brought you to Japan?
いいですね。What brought you to Japan? What brought you to Japan?
お、かっこいい。What brought you to Japan?
いいですね。で、これが まだまだ出てこないわっていうのであれば、まあ、ファンカンを使ってもいいです。
ああ、
ファ
そっ
ンもいい
ちは
よ
カン
ね。
カン。
ファンカン、ワイよりもまだ柔らかい。ファンカン、何がそうさせたのかっていう。How come you came to Japan?
What come?
How come?
How come? How
How?
come?
How to come?
How come?
How come to Japan?
To Japan.
How come?
ヒロ先生、
How
ちょっと質問があります。
come? はい、どうぞ。
例えば、外国の方が来たときに、Are you from? って聞くと思うんですけど、それは普通に気軽に聞いていいことなんでしょうか？
全然大丈夫だし、むしろ嬉しいです。
あ、大丈夫なんですね。例えば、外国の方に年齢を聞くのはあまりよろしくないというイメージは持ってるんですけど、出身地を聞くことは、どうなんだろうと今ふと思いまして。
そうですね、その聞いた後の対処にもよりますよね。Where are you from? どこから来たんですかって言って、まあ、スイスですよって。ああ、でも大変なんで聞いたってなるんですよね。
あ、その返しね。
って言われたら。なんか、よく思うんです、私。結構旅行に行った時に、たまにやっぱりどこから来はったんですかって言って、滋賀から来ました。ああ、まだ滋賀から来はったの、そんな遠いところから。って言われたら、まあ、嬉しいじゃないですか。すごい遠いけど来ちゃった、みたいな。で、そこを、ほら、どっから来はった？滋賀からです。だけど。めっちゃ寂しい。
でも、外国の人に行って、わからないところの地名を出されたら、
それをね、私長年ずっと考えてたんですよ。最高の返し。どんな返しをしたら、知らないところでもいい感じに終われるかっていうのを考えて、ここ最近やっと答えが出たんですけど、言ってもよろしいでし
お
ょう
願
か？
いします、ぜひ。
Where are you from? 例えば、スイスランド。Welcome to Japan.
ああ 素晴らしい。
ちょっと、わおって言って、Welcome to Japan って言ったら、わお、thank you って言って帰ってくる。
ようこそ日本へ。
もう、ようこそ日本へとか、Welcome to Osaka とか、今、
もてなしてる感ね。ね。
そう。もう、
いい
最
か
高の
も。
返しです。
なるほど。あ、でもそれは日本語でもいけますね。なんか、どこどこから出身。あ、ようこそ沖縄へみたいな。
そう、沖縄ようこそ、そんな福井からとかね。
な
別に
る
福
ほ
井
ど。
はディスってるわけじゃないんですけど。
いや、でも勉強になりました。ありがとうございます。
なんですよ。
なるほど。いろいろでも質問の仕方の、私たちがやっぱり思ってるのと、実際こう、イントネーションというか感じ方っていうのは、やっぱ違うんですね。
そうですね。日本で中学、高校で教えられてきたことは何だったんだって、やっぱりね、思うこと多いですよ。
ねえ。じゃ、今一度ちょっと今日のおさらいを千尋先生お願いします。
おさらいとしましては、今日は、can I と can you についてお話ししましたね。can you が相手に何かを依頼するとき、何々してくれるのときですね。で、can I？自分が何かをしてもいいか尋ねるっていうことと、で、言ったらちょっと失礼に当たるかもよっていうのを4つご紹介しましたが、1つ目、I don't know、そんなん知らんじゃなくて、わかります、ちょっとよくわからないです、I'm not sure を使いましょう。で、座ってください。Sit down, please じゃなくて、Please have a seat に言い換える。そして、わかりましたっていうのを Do you understand? ではなくて、Does it make sense? もしくは、Did you get it? にしましょう。そして最後に、なんで日本に来はったんですか ?Why did you come to Japan? ではなくて、What brought you to Japan? にしましょう。ということを今日はお伝えしました。
はい。今日も学びがたくさんありました。さあ、
安
千尋
心して。
先生、締めの言葉今日も頂戴したいと思います。さあ、それでは、今日は聞きたいことはですね、じゃあ、千尋先生の、英語と恋のつながりをかけて、一言教えていただきたいと思います。
英語と恋のつながり、
はい。
英語はズバリお願い。
お願い。これはなぜ？
やっぱりね、何かをしてほしいと思ったら、察してよとかじゃなくって、言わないと伝わらないよっていうことなんです。
素晴らしい。
うん。
ということで、はい。はい、ちゃんと言葉にして伝えましょう。
はい。
はい。今日、英語で、ね、言いたかったら、ほら、愛してるを、I love you とかね。そういうのもいいけどね、うん。変えて言うと言いやすいかも。
I love you 言いにくいなぁ。I love you 愛してる。
日本語より言いやすくないですか？
って、愛してるって、薄っぺらく聞こえません？
え、なんて言うんですか？じゃあ最後に。こう、愛してるじゃなくて、こう、好きな、千尋さん、先生が、じゃあ好きな人に対して、なんて言うんですか？
チュキ。
あ、ちょっとね、ちょっと最後は、あまりしっかり締まらなかったんですけど、とりあえず。
チュキ？ I love you 言わないな。
言わないということです。好きなこともそうです。相手に思うことはちゃんと感情で伝えましょう。
あ、言いましょう。お願いですね。
ということで。
わかんないな。じゃあ、閉まるように言うとすればですね。
はい。
夏見漱石が。
はい。
I love you を日本語に訳すならばっていうね、逸話があるんですよ。今、すごいこと、はい、思い出しました。
うん、うん。
私たちが、その、君を愛すとかね。愛して、早漏みたいな感じで訳したんですけど、夏目漱石は、月が綺麗ですね、と訳したそうなんです。I love you をね。月が綺麗ですね。そう、月を綺麗だねって、隣に、すぐ隣に言える距離にいるっていうことが、もう、すなわち、恋人。という意味らしいので、もう月が綺麗ですね。What a beautiful moon, isn't it? なんて綺麗な月なんだと。
まず使ってみてください。これで気づくといいですね。
What a beautiful moon.
、ね、相手が気づくといいかもしれないですね。
ねえ、9月のね、恋のイベントもね、ほら、中秋の名月がありますからね。
ありますので、ぜひ伝えてみてください、恋人に。はい、ということで、今日も千尋先生からいろいろ教わりました。この回はよく恋を交えてですね、漫画のストーリー、そして、英会話の方も話していくんですけども、逆に皆さんから恋を取り上げてくださいとかね、漫画とか英会話も含めてありましたら、お便りお待ちしております。
はい、
千尋先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、See you later!
See you later!